エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はあの巨大なサイトのある新しい機能が実装されましたので、これはね、結構影響を及ぼしそうなので、早速取り上げていきましょう。まずはホットトピック。
2025年3月7日、YouTube 公式ヘルプです。自動吹き替えでは、様々な言語に翻訳された音声トラックが生成され、世界中の視聴者が動画を視聴しやすくなります。
先週、ポッドキャストの視聴プラットフォームとして YouTube、Spotify、シェアをご報告しました。その YouTube なんですけども、いやーすごいですね。AI を使って自動で音声の吹き替えのトラックを収録するということなんですね。ですから、あなたの動画が海外から見られると、自動で音声の吹き替えとして英語の翻訳で再生されるということなんですね。ですから、海外の映画や海外ドラマを日本語吹き替えで見ているような形で、その動画を見られるということになるんですよ。いや、これね、夢が広がりますよね。今でも字幕を自動翻訳という形で海外の字幕を日本語にするなんていうことは標準機能でできたんですけども、もういわゆる吹き替え音声としてもう自動でね、多言語に対応するということですから、これはね、また Spotify を大きく引き離しそうなトピックになりそうなんですよね。ただこの機能ですね、やはりシステムに大きな負荷がかかるんだか、全ての人にまだ開放されていません。私もですね、 YouTube チャンネルいくつか開設しているんですが、来たのはもう一個だけです。この番組のポッドキャストのチャンネルに実は通知が来たんですね。そして YouTube スタジオ管理画面の設定メニューを見ますと、そうありましたよ。投稿時に多言語の自動吹き替えをするというチェックがデフォルトでオンになっていました。そして手動で内容を確認するもチェックになっていましたので、もうこれはね、私気にせずもうチェックを外して、もうどんどんとね、翻訳してもらおうという形で設定をしました。いやー、これ楽しみです。今回私がアップロードするものから適用されると思うんですけども、ちょっと楽しみですね。そしてもともと YouTube ではタイトル部分を自動で英語や多言語に表示切り替えるという機能は実装しています。これは皆さんも YouTube に投稿している人は使えますので確認してみてください。各動画の字幕というところで言語を追加するメニューがあります。そこで例えば英語などを追加します。そしてポチッとその設定をクリックしますと、英語圏からアクセスしたら自動でその設定をした英語タイトルに切り替わると、翻訳ではなくて自分自身が設定でこの英語タイトルにする、この概要文にするというのを切り替える、そういう入力項目があるんですね。ですので、それと組み合わせればもう最強です。ですので、この機能をいち早く、まずは体験してみたいという方は、世界ナンバーワン YouTuber の呼び声高い Mr.Beast さん、この方の動画見てみてください。まあ、いわゆるバラエティ系の動画ですので、どなたでも楽しく見られる動画かと思います。まあ本当にね、大規模な予算を使ってド派手なバラエティをやっていますんで、ぜひ見てください。そしてそのミスタービーストさんの動画を見ますと、アニメのナルトの声優さんが吹き替えをした日本語のオーディオトラックが再生されます。ですからおそらくこんな感じに生成 AI の自動の音声が流れるんじゃないかなというふうに思います。いやー、これは楽しみですね。ですから私も今回動画を投稿してみたら、いろいろな言語から試してみたいと思います。そんな YouTube ですけども、広告なしの有料プランというものが登場するそうです。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月6日、ウェブメディアミュージックマンの記事です。Spotify、AI 生成のオーディオブック受け入れを拡大。イレブンラブズと提携。
冒頭 YouTube を紹介しましたが、今度は Spotify のニュースです。 Spotify が生成 AI のナレーターを使ったオーディオブックの受け入れを拡大するということです。その背景として生成 AI の、ボイスのスタートアップイレブンラブズと提携をしたということなんですね。いや、これでオーディオブック関連もほぼほぼ生成 AI ナレーターによるオーディオブック制作の裾野が広がっていくという感じです。確か Amazon も生成 AI ナレーターを使ったオーディオブックの制作を発表しています。Amazon 傘下の制作プロダクション、ワンダリーかな？そこが確か発表しています。 そして国内でもスタジオオトバンクという制作事業を発表しましたが、そこでもですね、生成 AI のスタートアップとなっているスタンドテクノロジーズと提携をして、生成 AI のナレーターのオーディオブックというものを制作発表していますので、オーディオブック界隈もいよいよ生成 AI によるオーディオブックというものが広がりを見せていきそうです。ということはですよ、一般のポッドキャストや様々なオーディオコンテンツで生成 AI ナレーターによるオーディオコンテンツが、まあだいぶこう耳馴染みしていくというか、自然に受け入れられていくような下地がどんどん広がっていくんじゃないかなということですよね。ただもう実際YouTube とかでね、生成 AI ナレーターのショート動画とかいろんなものを多分もう一般の人も見慣れていると思うんですよね。そういう意味ではね、単に情報としての発信の、まあ、コンテンツは生成 AI ナレーターがそのシェアを、まあ、広げていくんだろうなということが伺えます。今後どうなっていくんでしょうか、注目です。ではどんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、国内の新しいオフィスができたそうです。 X などで、そのオフィスに行ってきましたというような投稿が発表されていました。いや、本当綺麗なオフィスですね。で、そんな Spotify なんですけども、非常に年収が高いという噂が流れていまして、求人サイトなどの口コミを見てみました。いや、すごいですねこれここまで年収かけてるのに日本国内の事業をもう少し手こ入れしてよとか思うぐらいです。ある口コミでは年収が2200万、基本給が100万、賞与が700万、その他300万と、まあ、インセンティブ込みなんでしょうけども、それでもですね、破格の値段のように見えますよね。まあでも世界のトッププラットフォームというのは、ここまでして、まあ人材をね、獲得していく、そんな熾烈な争いをしているということが伺えますね。国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、アプリのトップ画面、ブラウザ版のトップページが変わりました。大きく変わったところとしましては、吉本の公式番組の露出が増えたところ、そして一般配信者の新着ライブ枠がなくなったというところです。アプリ版では画面上にあります稲妻マークをタップすれば、一応新着ライブが見れることは見れるんですけども、PC ブラウザ版では残念ながら新着ライブの一覧をもう見ることはできなくなりました。ですので、これからスタンド FM を始めようという方は、露出がかなり厳しいということになりそうです。ですので、どんどん人気配信者の方とコラボをすることをお勧めします。国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、声で見せる採用候補 PR プロデューサーを募集していました。世界的な流れが AI や AI ナレーターと言っている中で、あえてヒューマンなアナログなボイスにこだわるというところでしょうか。そして今週もですね、いわゆるボイシー離れに関する配信、MB さんなど、多くの方の配信がされていますので、一応リンクだけはニュースレターの方に掲載しておきます。また、西野さんなど有名配信者が他媒体に配信してといったリンクも見つけたものをリンクとして載せておきます。国内ライブ音声アプリです。ラジオトークなんですけども、今週は番組限定ギフト祭りが行われます。それからひな祭り杯が開催です。それからスプーン、ホワイトデーの推し活バトルイベントです。国内 IT 大手の DNA のボイスポコチャ。こちらはですね、レッドブルと提携をして、スクエアマグカップのプレゼント企画が行われます。音声 SNS のパラレル。こちらがですね、人気のお菓子のマロッシュというお菓子があるんですけども、そことコラボしたゲームの配信が行われます。国内、サイバーエージェントが運営する音楽サブスクのアワ。こちらでですね、松浦彩さん、後藤真希さん、藤本美貴さんなど、いわゆるハロプロの楽曲がついに配信開始ということですね。やっぱりこういうコンテンツがね、どんどん新しく追加されるということで、新規リスナーさんが集まって、そして音声配信の方にもね、興味を持たれるというサイクルにつながりますので、いやー、やっぱり相変わらずサイバーはね、安定した動きしてますね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。